松竹の午前10時のダンスホール、おはようございます。第2第4火曜日午前10時のダンスホールです。1時間生放送でお送りしていますが、本日は9月23日秋分の日と祝日ですので、お聞きいただいている放送は収録でお送りしております。さあ皆さん、今日はどんな朝を迎えましたか？また再放送を聞いてくださっている方、こんばんにゃ。今日はどんな一日でしたか？まあ今日収録ですから、まあ何とも言えないんですけれども、きっと9月23日は少し秋を感じた、そんな日を迎えているんではないかなというふうに思っています。まあこの春と秋というのが短くなってるって言いますよね。その春と秋、まあ、私は秋が大好きなんですけれども、そうしますと健康診断の季節にもなってまいります。まあ、私はあんまり詳しいことはわからないんですけれども、健康診断やはり一番こう季節がいいところで、まあ、健康診断というのは体の状態もきっといいんでしょうね、受けやすいんでしょうか。私の周りの方も人間ドック健康診断の方が多いんですけれども、まあ、かくいう私もですね、来週人間ドックを受けます。3年前から人間ドックに変えたんですけども、健康診断と人間ドックの違いって何なんでしょうね。きっとよく見てくれるっていうのも変ですけども、ちょっと違ったこうこともやってくれるのは人間ドックなんでしょうか。全くね、そういうことも分からずしてなんですが、まあとにかく今回は自分の誕生月の前に予約をいたしました。なぜかというと、まあ、去年一昨年は誕生日を迎えてから後に行ったんですけども、まあ、自分の誕生月だからといって甘々にしていろんなものを食べて、すっかりちょっと目方が計算違いになったりなんかして、まあ、これがもしかしてね、こう再検査に引っかかる何かの要因なのかと勝手に自分では思っているんですけれども、まあということで今回は誕生日前に予約をいたしましたが、まあその人間ドックっていうのは何ですか？1年間のまあ自分の生活を、どう自分がこう食生活とかを整えてきたかという、まあ結果が出るわけですから、なんとなくなんか試験の結果のようじゃないですけども、まあこの人間ドック検査がなんかドキドキそしてワクワクしているのはちょっと私もおかしいんでしょうかねと思いますが、一応その健康診断、まあ検査を受けるときに一番自分がすごくなんか気を使うというか力が入ってしまうのが聴力の検査なんですけど、あの聴力の検査、ヘッドホン、今もこうやって放送でヘッドホンかけますね。まあぼーっとしてますと小さい音からスーッと行かれちゃうんですよ。で考え事してると今鳴ってますっていうような感じの、こうなんて言うんですか、相手の方教えてくれないですけども、あれもしかしてこれ鳴ってるのって思ったら、あこれはいかんと、そう思いまして、まあ聴力検査の時はですね、私本当に前鏡にボタンをきっちり持ちまして、もうねかかってこいというような感じで、遠くから聞こえたら何でもいいからパパーンとこう押すような、まあね外見にはわからないんですけどもね、まあそんな風に気合を入れて、まあ来週は行ってみたいと思います。さあ今日のテーマです。今日のテーマは昭和のアイドルです。はい、まあ今日ですね第4火曜日、もちろんのことね、チャーリー館長、はい、柴又ね、寅さん記念館館長の第4火曜日ですから、それに合わせまして昭和のアイドルというふうにいたしました。さあ午前10時のダンスホール、今日も振り切ってまいります。最後までお付き合いください。 南こうせつで満天の星です。この後は柴又寅さん記念館インフォメーション、後半は新コーナーになるかクルーズクルーズからかたちょっと口が回らなかったですね。新コーナーになるかクルーズクルーズカッタルーニャ、そしてディスコ789とお送りいたします。今日のテーマは昭和のアイドルですが、収録でお届けになりますので、もう今日もう届いておりますので、そちらをご紹介してまいりたいと思いますが、皆さん来月の番組に向けてもフリーメッセージ大歓迎でございます。宛先です。メール789@kfm79.co.jp 789@kfm79.co.jp、 ファックスは0356705332 0356705332、また葛飾 FM のフォームから、またレディモからも送ることができますので、よろしくお願いいたします。少子化の午前10時のダンスホール。午前10時のダンスホールでは応援スポンサー募集しています。葛飾 FM のウェブ上段に若きパーソナリティを応援してください。 若きパーソナリティを応援してくださいからタップしていただくか、葛飾 FM ベースから検索してご覧ください。応援スポンサーになっていただいた方には番組内でラジオネームのご紹介、また誕生月でしたらハッピーバースデーコールを私がいたしますよ。
私生まれも育ちも葛飾柴
又。さあお待ちかねのこのコーナーです。柴又寅さん記念館インフォメーション。さあ第4火曜日、柴又寅さん記念館館長、桜さんの旦那さんと同じ名前の諏訪博館長です。 Good morning Charlie。
おはようございます。皆さんやっと夏が終わってちょっと涼しい感じになってきましたかね。今日も
そうですね。いやなんか布団がやっと気持ちよくなってるはずです。はい。さあここからですね、館長もう忙しくなってきてるんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、10月11月秋のいい季節にはいろんなイベントことが盛りだくさんですんで。
そうですね。ですから、まあ、先月ですね、柴又寅さん記念館第3回新しい風フェスティバル、
はい、
ね、告知がありまして、まだちょうどまだネットには載ってなかったのに、早々とね館長自ら告知をしていただきましてね。
フライングですけどね。
フライングゲットと言ってなんかね、なんかあれみたい、金太郎さんみたいですけども、日付が10月の11、12、13、
はい、
はい、土日月ですか。
はい、
はい、もう第3回ですよ。
やっとまあ去年から始めまして、うん、定期的に秋春秋、
うん、
来年どうしようかな、だんだんネタがなくなってきちゃったなっていう感じで苦慮してますけれども、うん、頑張ります。
いやなんか私から見るとネタどんどん出てきてて、いやまだまだこれからどんなものが出てくるのか私は楽しみなんですけどね。
頑張ります。
頑張ってくださいとさあ今日ですね、その葛飾の葛飾柴又寅さん記念館新しい風フェスティバルでゲストがいらっしゃると、まあ、先月ね、はい、その時に、12日は昭和50年代アイドル、13日が昭和40年代アイドル歌手、はい、でいいですか。
はい、
はい、で正解はこの番組で初めて言うよとあったんですが、
はい、
はいはい、あれからですね、
はいはい、
ホームページ、
はい
はい、そしてインスタグラム、
はいはい、
載ってびっくりしました、
はい
でもね皆さん気になってたんで、もう発表されて多分スーッとしていたと思いますね。どういうわけか誰だか当ててみてくださいというふうに先月お願いしたら、多分皆さんもう見てらっしゃるのかしら、あの人だと思う、あの人だと思うというメッセージは一通も来ておりません。
あ、そうですか、はい、
でもね今日偶然この番組を聞いてくださって、え、あの昭和のアイドルが来る、誰だろうって今思ってらっしゃる方もいると思います。
はい、
ここでにぎにぎしく発表しようじゃありませんか。
はい、
はい、じゃあ行っちゃいましょうかね。その方の曲をご用意いたしました。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでまずは12日日曜昭和50年代アイドル、この方が来てくださいます。どなたでしょう。
有名なコメットさんを演じた大場久美子さんです。
大場久美子さん、私もう大ファンでした。
大場久美子さん、 ブロマイドで有名なマルベル堂で、
はい、
確か昭和53年4年5年ぐらいは、うん、3年連続女優部門で第1位に輝いてましたですね。圧倒的な人気でした ね、
まあ、コメットさんの曲で紹介しようかどうしようかすごく迷ったんですが、やはり何といっても大場久美子さんスプリングサンバですね。
そうですね、
皆さんこの振りを覚えた、私も今も覚えています。で見ていて本当に可愛くって可愛くって、本当にね、聞いてらっしゃる方が何を言うんだと思うかもしれませんが、どうやったらこの人みたいな風になれんだろうかと真剣に私考えてました。
そうです、そうですか。
あの髪型が可愛らしくて、
そうですね、
いやー可愛くて、そしてドラマでもね、もう大活躍で、実はこの頃榊原郁恵さんも大活躍されてて、で私少女探偵スーパー W っていうんですかね、
うん、
見てたんですけども、大場久美子さんがプンチ、うん、そして宇宙人になってるのが榊原郁恵さんでポンチ、プンチポンチというね、うん、はい、なんかなんだろうって感じなんですけども、本当に可愛らしくって面白くって、その探偵さんの役をやっていたんですけどね、
大場久美子さんの事務所の社長さんは私あの仲良しなんですけれども、うん、同じ事務所には岡田奈々さん、
うん、
松本伊代さん、うんうん、そして少女隊、うん、ちょっと亡くなられましたけど本田美奈子さん、はい、アイドルを要は輩出してた事務所さんなんですよ。
まあ、ちょっとねあの話がそれますけど、今少女隊という話でね、
はい、
今でも私たちその世代は言ってんじゃないんですか、うん、一心同体少女隊とか言ってわかります、
わかります、
よかったです。今ね館長の顔が何でしょうっていう顔されたらどうしようかと思ってたんですけどもね、うん、いや岡田奈々ちゃんも変わらないですね、
変わらないですね。
いやそういうなんか素晴らしいところに、まあ、大場久美子ちゃんがねいたということで、はい、いや私行きますよ絶対、
はい、いや私はあの初対面なんですけれども、はい、まあ、気分は昭和の、うん、50年代のままであの、ね、ご挨拶しようかなと思ってます。
もう私大丈夫かしら、前の方陣取りたいけどもみんなきっといっぱい来るんだろうなって思ったりしてますけどね、頑張って前を、ね、大場久美子ちゃん見たいなと思っています。はい、さあでは続いてです、13日の月曜日でいいですか、
はい、
はい、昭和40年代アイドル歌手、
はい、
この方です。
するときもするときもこちらにおいでと呼ぶときも呼ぶときもいつでもいつでも彼は左利き。
ということでやはりここまでは聞いていただかないとと思いまして、さあどなたでしょう。
朝岡めぐみさんです。
はい、朝岡めぐみさん、今ね館長と二人で左利き、これだけ覚えてるってすごいですよね、
そうですね、
うん、朝岡めぐみさん実はこの私の彼は左利きが新人かな、新人賞かなと思ったら違うんですよね、
はい、その前の年に芽生えっていう曲でデビューされて、うん、
はい、
それからうーんなんだっけな女の子だもん
って、ね、よくご存知で、はい、女の子だもんみたいなね、はい、ちょっと 音程が違うかもしれませんけど、そうなんですよね。1972年に芽生えでデビューですか、
はい、
なんと第14回日本レコード大賞最優秀新人賞受賞と、
はい、この年は新人賞激戦で、
うん、確かそうなんですよ。
あの 同じデビューで郷ひろみさん、西城秀樹さん、はい、森雅子さん、
ええ、
三好英二さん、
そう三好英二さんと、特に三好英二さんと激戦だった気がするんですよ。
そうなんです
ね。で本当にね三好英二さんには申し訳ないんですが、私三好英二さんもすっごい好きなんですけど、うん、どうしてもここはねあの朝岡めぐみちゃんにと思ってたんですよ。
だから大晦日の時、うん、私あの中学2年生だったんですが、うんうん、レコード大賞を、うん、まあ、1年の大掃除をやりながら、うん、見ていまして、うん、最優秀新人賞は朝岡めぐみさんって言った時にもすごく嬉しかったです、
うん、そういう方多かったですよね、まあ 三好英治さんも素晴らしかったんでね、うんうん、もうここはね皆さんすごく迷ったと思いますよね、まあ朝岡めぐみさんといいますと姫カットブームというか、
そうですね、あの、うん、髪型がね
こうだんだんのね、はい、そうあれを本当にこう漫画でこう姫カットってありますけれども、あれを本当に実物でその綺麗にね、されてたというのはあれはなかなかできないですね、
うん、姫カットとミニスカートと、
うん、確かワンピースのミニスカートでしたよ ね、結構白っぽいのが貴重でね、まあまあでも朝岡めぐみさんもともとモデルさん、
もともと子役さんからモデルさんで
ね、出たっていうことらしいんですよね、うん、
私の小学校の先輩でもあられるんですよ、うん、あの今度は初対面なんですが、だから憧れは余計に強いですね私は。
ということで皆様、12日は大場久美子さん、13日は朝岡めぐみさん、
はい、
たっぷりお話をね、
そう昭和のアイドルがまだもうバリバリに力があった頃、うん、昭和ど真ん中の、まあ、お二人に来ていただいて、うん、昭和の街柴又で、うん、まあ、昭和100年を祝うというようなイベントです。
これはこれは私ね、13日はちょっと行けないのが残念だなと思ってね、うん、こんなところで自分で今ねすごいです、今放送を忘れて今がっかりという、まあでもね大場久美子ちゃんがね、見れるというか会えるというのは、はい、ということで、まあまだまだでもあの新しい風フェスティバルこれだけじゃないんですよね。
そうですね、あの、はい、第1も、4回目になるのかな、3回目かな、柴又ディスコ、
柴又ディスコ、
それは11、12ございますし、
はい、
それから昭和の大ブームになったフラフープ、
はい、
フープパフォーマンスも11日にございますし、うん、その他に、トラさんカフェでは懐かしの給食メニューというのを、うん、11日から13日まで販売しておりますし、ベーゴマもあれば、ロケチドレンキもあれば、うん、とにかく、まあ、昭和の気分満載の3日間でございますので、遊びに来て、楽しんで食べて、運動して、ショーも見てということで、うん、柴又の街にいらっしゃってください。
ねえ、給食、
はい、
懐かしの給食、はい、何だろう、揚げパンかな。
あ、それもあります。
ねえ。
他にもあります。
なんだろう、行かないと分かんないのかしら。ねえ。
あとは、懐かしの給食の生麺に、ミートソースをかけた
やつ。あれ人気でしたよね。
はい、人気でした。
私と学校では、給食の時にその名前がソフト麺って言われて、
そうそうそうそう、
あ、そうですか、一緒です、
ソフト麺です。
君さん、よく考えた、斬新だよね、だってうどんにミートソースだよ
細うどんですけどね、
そうそうそうそうそうそう。よくだからさ、なんだろう、あれ、なんとも、まあなんとも思わなかったって失礼ですけども、うん、ね、今ほら、その頃そんなスパゲティってあれじゃなかったかしら、
そんな洋風なものに触れるって機会があるの、
ポピュラーじゃなかったわよね、
パスタを家で食べるなんてこともなければ、うん、外でも食べなくて、あ、こういうのがスパゲッティって言うんだっていうような、
うん、確かにそうですね、うん、そしてパスタなんて読んだのってまあまあ最近って言ったりしてですけども、まあ、
大学生ぐらいになってからですね、うん、私なんかは
その後炒めしとかね、なんかいう名前がついちゃったりとかして、どちらかというと言ったらそのスパゲッティっていう名前もまあ、ずっと親しみありますけど、その前にマカロニの方が早かった気がしますよね。
うん、そうかもしれないですね。
なんかフォークに刺してみたりとかして、一本一本穴に刺したりとかね、
なんかチーズが乗っててね。
そうですよね、あら、この昭和の給食ね、なかなか給食って大好きなことそうじゃない子とかいたんだけど、もっと時間があったらこの給食もっとゆっくり味わえただろうなっていう風なこと方たちもいらっしゃると思いますのでね、大人になって今
ゆっくり
ゆっくりね召し上がっていただきたいですよね。
この味だなんて、
うん、そうですよ。そしてですね、この、まあ、先ほど言ってた柴又ディスコですよね、はい、はい、まあ腹ごなしして踊るのも結構ですし、でこのディスコタイムは入場料がかかりますよね。
そうです、
はい、
まあ、トラさん記念館の、入館券を買っていただけると無料なんでございますけれども、うん、そうでない場合は、 500円ですので、うん、せっかくですから入館券買って、うん、一回りして、うん、まあ、給食も食べ、うん、そしてディスコも堪能すると。でディスコは、うん、ジン先生がまた、うん、ステップ教室を1時間ジン先生、うん、ミユキ先生がやってくださいますし、はい、その後はフリータイムで2時間ございますので、うんうん、ぜひぜひ1日お過ごしください。
ね、まあこうなんていうの、食欲の秋でもありますし、そしてこうスポーツの秋ね、踊るのも運動でございますからね。
で今回ビールも ございますので、
うん、はい、あビールも、はい、それはあの販売の方は光庭の方かしら。
はい、光庭の方でやっております、う
ん
う
ん、前回私は光庭でジュースを買ったんですけども、はい、美味しかったです。あの寅さんが巡った地のところからのジュースでね、頂戴いたしましたけど、もうね美味しそうなジュースが並んでいたので何を頼もうかすごく迷いましたね。はい、まあそうするともう館長ここからが本当に1ヶ月切りましたので忙しい、
はい、そうですね。その後コスプレデーもありますし、はい、11月はトラさんサミットもございますし、
コスプレデーはちなみに、
はい、10月の18日の土曜日に、うん、第3回になりますけれども、うん、また今回は、昭和のスターというジャンルだとか学生服も追加して、うん、まあ、要は昭和の雰囲気を、うん、はコスプレしてもらおうということで、うん、柴又あの参道の商店街から、まあ、参加者の方には、500円の商品券を、プレゼントという地域連動型になってます、
はい、うん、いや本当にここからは目白押しとなってきますね、
はい
はい、この新しい風フェスティバル、そして今のコスプレ、そしてもう11月に入ったらトラサンサミットということで、
は
い、
でコスプレデーがそのトラサンサミットとも連動してまして、うん、トラサンサミットの2日目にこちらは第2回、柴又コスプレコンテストっていうのがありまして、うん、まあ、18日の出場者の中から何名かその11月の2日だったかな、
はい、
2日目の、
はい、2日目、はい、そうですね、はい、
にもステージに出て、はい、私も審査員の一人をやらせていただくと、また昨年に引き続き、
もう昨年に引き続きまして本当にインパクトのあるね審査員を務めていただきました、まあ、チャーリーこと、はい、諏訪館長なんですけれどもね、はい、まあじゃあこれから、まあ、私もですね一緒に寅さんサミットをご一緒させていただくことになりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ま
あその前に新しい風フェスティバルでね私もちょっと踊ってそして食べて楽しんでいきたいと思います。さあ館長次が今度は10月になりますね、
はい、
10月の第4火曜日10月の28日となります、はい、もうこの時の私たちといったらすごいでしょうね。
そうでしょうね、
トラサンサミット本当間近になってますので、
間近では
いということになります。また館長来月よろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん
ディスコ789のコーナーです。私青春時代をこうディスコ全盛期で過ごしまして、またこの何年か経ってというか何十年経ってまたディスコのね素晴らしさ、踊る素晴らしさにまた復活をいたしまして、今もまた1ヶ月に1回くらいですか踊っております。ディスコ789、前回言わなかったね、9月15日敬老の日です。また今度敬老の日っていうところがまあすごいでしょ。もう今の全盛期でディスコで踊ってた人っていうのはまあまあね、はい、まあシルバー世代と言ってもいいと思います。まあだからなんか敬老の日にやるというのもなかなかね、そうだなっていうふうには思いますけれども、この9月15日、草加シティプレミアムナイトというとことで、私、イベントに参加してまいりました。このね、まあ、こう、プレミアムナイトなんですけれども、時間の方が嬉しいですね、私たちにとっては。13時から、 18時若干ナイトという感じでね、いいでしょ。ですからまあ疲れがこう夜ね遅くなって若い時と違って明日の朝も大丈夫っていうわけではないんですけれども、はい、だからとても嬉しい時間帯にこのソーカシティプレミアムナイトがあったんですけれど、ここね、あの出張チケットもインターネットでの購入だったんですけれども、すごく早く売り切れちゃって、まあ、私の場合は友達に頼んで、まあ、その時ちょっとどうしても、まあ、本当に売り出される時にすぐやらないと売り切れちゃうんですね。で、あのそこで知人に会ったんですけども、やはりちょっと十何分遅れたって言ってましたけど、そしたらもう売り切れになってたって言って、まあ、自由席とかなんかあるのかな、ちょっとあのそこがあったのかな、わからないんですけども、まあ、こうフリーで入れる分のだけ申し込めたのかな、その方は。ということで、本当に人気のね、年に1回あるソーカシティプレミアムナイト。はい。まあ、もちろん、こう、何人もの DJ の方が、こう、来て、そしてその自分たちのその DJ として、私はあんまりこう詳しくはないんですよ、実はね。踊るのは好きなんですけども、その自分の得意とする、自分の好きなこう回すという曲ですよね。それがあったりなんかして、その一人一人こういろんな方に変わって、まあ私の好きなサーファーディスコの世代のこのね、DJ さんもいたりとか、それからもちろんハイエナジーの DJ さんがいたりとかね、ミックスしてくれたりとか、本当にね、バラエティに富んだイベントでして、とても楽しかったです。まあもちろんですね、知ってる方は最後の DJ 鳥を取ったのが DJ オッシーさんですね。まあ、DJ オッシーさんというか、みんなではもうオッシーオッシーって言ってたんですけれども、まあオッシーさん、あのインスタグラムでもちょっと載ってたんですけども、ご自分でね、あのちょっと肺炎で入院されて、そしてまあ退院して、まあもうその時からいろんなところでお仕事されて、まあソーカシティプレミアムナイトに来て鳥を取ったんですけれども、まあもうね、私も大好きで本当に笑顔が素敵なね、推しですけど、まあ来た瞬間みんな前にバーって集まって写真は撮るわっていう。でその中でいろんな DJ さんの中で私がすごくね、すごく新鮮だったんですけれども、タケノコ族で私の後の世代なんです。タケノコ族、これタケノコ族ってこう呼び捨てでいいのかな、なんだろうね、タケノコさんとか言う時もあるんですけれども、そのタケノコ族の DJ の方がいらして、はい、で皆さんそのコスチューム、また名前がきっとあるんだと思うんですけれども、コスチュームを皆さん着てステージで、まあ、DJ の方がいて、 DJ 総長さんがいて、そして周りにそのタケノコ族の踊りを踊る方も、まあもちろん年齢は重ねてですけども、本当にタケノコ族なんだっていう衣装でこうかっこよく踊ったのがね、で私もあんまり知らないので、曲は知っていてもなんか知らないので、その皆さんの手を真似して踊ったんですけれども、いやー、キレがありますね。やはりその若い時からずっとずっと踊ってますから、まあ昔取った金塚っていうんですかね。まあ、決めるところはやっぱ決めてんなと思って、それが私にとってはすごくね、新鮮で、一度も私はその、現役の時ですね、原宿、ホコ天ですよね。あの、ホコ天で、タケノコ族の人がみんな、こう、グループに分かれて踊ってて、あと、ロックンロールもあったんですよね。だからね、そのところでは原宿で私は行ってみることがなかったんですけれども、まあそのイベントでタケノコ族の本当に踊ってるのを見たときに、なんかすごい楽しくって。な、今までね、フリーだフリーだ、私はフリー派ですなんて言っていた私なんですけども、すごいそれが新鮮で、またね、まあいろんなところでなんか、まあディスコでは、まあちょっと曜日が決まって踊ってるらしいんですね。なので、まあそういう時にまた出会えたらな、すごくいいなと思っております。ということで今日の曲なんですが、そう、タケノコ族では人気のあった曲。もう皆さんも何度もいろんなところでは聞いていますけども、いや、タケノコ族の人気だった曲を3曲ご用意いたしましたので、ちょっとここはね、続けていった方がいいかと思いますので、ちょっと聞いてみてください。 さあ皆さんいかがでしたでしょうか。タケノコ族での人気3曲を選んでお送りいたしました。最初がアラベスクで恋のペントハウス、2曲目がボニー M ゴタゴーホーム。こちらはね、車のコマーシャルでもおなじみがあると思いますね。みんなでこう列になってこう踊るんですけども、私も踊ったことありますけど、あ、これはタケノコ族から始まったんだというふうにね、その時に分かりました。そして今お送りしているのがブロンディ Call Me。 まあこちらはもうね、かっこいいね。うん、これやっぱりこの3曲っていうのは、これでちょっと決めて踊るっていうのもまたね、楽しいなというふうに思いました。今日はタケノコ族人気3曲をお送りしました。ディスコ789でした。さあ、メッセージ頂戴しております。はい、昭和のアイドルということでいただいております。ラジオネームじゅんじゅんさん、ありがとうございます。この時間を楽しみにしています。いや本当にありがとう、なんか急になんか嬉しいわ。そしてこの昭和のアイドル、私は新沼健二さんです。バドミントンを私もやっているのでご縁があり、コンサートにも行ったことがある。テレビに出るときは欠かさず見ています。あ、新沼健二さん長いですもんね、バドミントンね。嫁に来ないか、はい、わかりましたね。はい、続きましてラジオネームポンちゃん、皆様おはようございます。お題の昭和のアイドルは松田聖子さんです。いやー、聖子ちゃんは強いね。うん、すごいね。またコンサート取れないんでしょ、ね。なんかいつもさ、私もインスタグラムこの頃覚えたせいで言っちゃうんですけども、聖子ちゃんの皆さん格好いろんなしてね、コンサート楽しんでるのを見るとやっぱりすごいですね。うん。そしてラジオネーム文太郎さん、前回のアッコちゃんとの掛け合いが面白かった、あっという間の1時間でした。いや、私もあっという間の1時間でした。私のアイドルは中学の頃は天地真理さんでした。ドラマで時間ですよ、マリちゃんが好きでした。マリちゃんといえば隣のマリちゃんって言ってたよね。知ってます、皆さん、時間ですよってね、森光子さんが、坂井正明さんがね、従業員の役で、おかみさん時間ですよーっていうね、ちょっと声張っちゃってごめんなさい、朝から本当に。天地真理さんね、モノマネもすごい流行ったんですよ、私たちの中で。あなたを待つはテニスコート、ちょっと似てないね、また失礼いたしました。そしてジョネームかよちゃん、山口百恵さん、うん、ねえ、この方もなんて言うんでしょうね、こうとてもその落ち着きのあるというか、まあ、色気もあって歌も上手で、いやーということですね。さあ、このように皆様から昭和のアイドル頂戴いたしました。まあ、私の昭和のアイドルと言いますと、先ほどね、は大場久美子ちゃん、うん、もうね、さっき館長に放送前に語った語った語るんやって感じですけど、大場久美子ちゃんもう本当にどれだけあの髪型にしたかったか、どうやったら自分もあのくらいになれんのかって、まあ、その館長ね、とっても私の話をね、うんうんって聞いてくださったんでね、大場久美子さん可愛かったですね。あとどなたかな、私は、まあ聖子ちゃんと出ればやはり次は明菜ちゃんですね。明菜ちゃんカットにするか聖子ちゃんカットにするかということでありましたけれどもね。はい、ということで昭和のアイドル、うん、やっぱりこの人たちが出たかという感じですよね。さあ、続きましてはクルーズクルーズカタルーニャー。今日も巻き舌がよく回りましたね、本当に。なんか一部の方からはね、クルーズの話とってもいいですよ、ぜひ聞きたいマダームということで、クルミンさんからも頂戴いたしました。今回のね、カタルーニャ、クルーズクルーズカタルーニャなんですが、まあ今回はやはり人との出会いということなんですよ。まあどこの、別にクルーズじゃなくても人との旅っていうのはね、出会い、人との旅ではなくて人との出会いっていうのは大切なんですけれども、やはりその出会った った出会い方ですね。まあ私が乗ってたベリシマっていうのは最後の日に夜中のケーキのサービスがあったんです。すごいでしょ。でも皆さんすっごい並んで、もうね30分は並んだかと思います。でその並んでる時の後ろにいらっしゃった方とまあ知り合いになりまして、一緒に写真を撮って、そして同じテーブルでケーキを食べたんですね。でどこからいらしてるんですかっていう話をしたら、大阪岸和田からだ。でその方は岸和田といえばだんじりですねという話から盛り上がりまして、実は私は若い時はね、だんじりをちょっとこうもっとなんて上の方に上がっててやってたっていう人だったんですね。なのでああそれはすごいですね。もう今はねもちろんもう年齢もね、言ってますから、私はもう引退しましたけれども、ぜひ大阪に来ることがあったら岸和田だんじり見に来てくださいって言われたんです。まあこういう話になるとちょっと社交辞令的になるやもなんですが、まあその方がね、いや社交辞令じゃなくて本当に来る時になったら連絡してって言われたんですね。でまあ相方は私の主人と LINE 交換しまして、でこの間9月、あの日にちはちょっとわからないんですけども、なんと連絡をいただきまして、だんじりの季節だよということでねいただいて、そのねだんじりがその本番ではなくって、なんだったっけな、なんかね試験的にね、あそう試験引きっていうの、試験引きの映像をこちらに送ってくれたんですね。でそういうのってまあ YouTube とかいろんなところで見れるからいいじゃんっていうふうにもなるかもしれないんですけども、その地元の方がその時にしか見れない映像、そしてやはり経験をしている方が撮る映像で、私たちの存在を忘れないで送ってくれたっていうのが私にとってはねすごく嬉しくて、そのまた映像がすごかったのよ。やっぱりだんじりってすごいなって、主人も大阪にまあ何年かに一回行ってたことがあるんですね、仕事で。ただもう今行くことがないんですけど、本当に行けたらいいねっていうふうなことをね二人で話してたんですよ。はい。まあですからね、こう旅で人と出会う、そしてもうそこからお別れになるのかもしれないけれども、まあ今回このだんじりっていうことでつながって、またいつかそうですね、来年のだんじりか、そしても来年になってお正月の時に LINE でおめでとうって言い合えるのかもしれないと思ったら、それはそれでねすごく楽しみだなっていうふうに思っています。クルーズの旅、またですね次回はどんな話をしようかなというふうに私は思っておりますけれども、さあということで収録でお送りしてまいりました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。そうよ、次のテーマを言わなきゃいけないのでね、そうとっととね、言いましょう。次のテーマです。来月のテーマは、私の好きな景色です。毎日見る景色、でもこの景色が私にとってはとっても好き。とかですね。たまに見るこの景色が好き。小さい時にお母さんとここで見た景色が忘れられないとか、そういうのありますよね。私も大好きな景色あります。これはね次の放送の時に撮っておきたいなと思います。その綺麗な景色を思い出すだけでもなんかああ行ってよかったなっていう、もちろんね遠くに行けばいいだけじゃなくて、地元の何かの景色、窓から見る景色、その景色が忘れられないから今の元気があるっていうのもあるかもしれませんもんね。はい、ということで来月のテーマは私の好きな景色です。今日の午前中の再放送は10月第1木曜日10月2日夜9時です。ぜひお時間がありましたらお耳にかかりましょう。そして生放送の方です。10月第2火曜日の生放送は10月14日です。この時にはですね、そうトラさんのすすめ、はい、戻ってまいります。今度はですね、トラさんがウィーンに行った話をね、させていただきたいと思います。トラさんが、まあ、ウィーンに行ったこの話というのは、なかなか私は何回見ても、こう、発見があるという、そんな 話なんですね。ちょっと今すごい題名を忘れてしまって申し訳ないんですけれども、ぜひそれまでにね、よかったら機会があったら見ていただきたいなと思います。さっきね、その映画の話じゃないんですけども、館長と先ほど終わった時にね、映画の話になったんです。館長とあれ見ました、これ見ましたって言っていて、いや本当にね、映画館で見る、私もこの間の、国宝ですね、国宝を見に行ったんですけど、久しぶりに、そのもう本当何年かぶりに映画館で見たんですけれども、ね、前はね、ちょっとテレビに映るまで待ってようよって言ってたんですけども、やはりね、映画館で見るって違いますね。その映像の大きさ、そして美しさ、それから音楽、もうこれがズシーンとくると、本当にね、映画館で見るといいなと思ったんですけれども、映画館も昔と違うのね。あの窓口で大人何枚とかあの空気が出るところ大人何枚とか、そうじゃないのね今は。あともう本当に何、手でこうタッチパネルみたいで、この席この席ってやって、で飲み物もそういうところで選んで、で飲み物も今何、ドリンクバーとかってあって、いやもうね、本当にその時私もうおどおどしちゃって、え、いい、おかわりしていいのこれって、おかわりしていいのだって言ってねやってましたけれども、だからね、こういうのもね、やっぱりね、いろんなものをやっぱ経験しないとダメだなということを映画館に行ってすごく学びましたね。どんどんどんどんこうね、あの人が来るだろう、人に言って物を頼めるだろうと思ったら大間違いですね。今なんだか QR コードからメニューを頼みなさいとかいろいろありますのでね、まあこれからどんどん慣れて、そしてね、映画館にもね、行ってみたいなというふうに思います。はい、ということで午前10時のダンスホール、お別れとなります。どうぞこの後も素敵な時間をお過ごしください。お相手は庄智香こと庄司智香子でした。風の中で紛れ散らす